鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。今日は寒かったですね。お元気でいらっしゃいますか？風邪ひかないように気をつけてくださいね。私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは米田元気アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お寒ございますね。
本当ね、なんとかね、はい、本当にこの番組で温まっていただければと思います。
せめて財布は温かくいきたいと思いますね、はい、
そうですね、はい、そっちまで寂しいと辛いよね。
もう救われないですから ね、 本当にね、
もうね、すごい暖かい日があったからもう体がついてくるね、
そうなんですよ。今週の前半20度を超えた日もあってね、野球天直下という感じの週末でございます。
ね、本当健康管理しっかりなさってくださいね、はい、先週は今年の最初の G1 フェブラリーステークスが東京競馬場で行われました ね。もしかしたら25年ぶりに地方競馬所属馬が勝つかもというものも、ね、気持ちもありまして、地方競馬の勝利は見られませんでしたけれども、人気薄のね、ペプチドナイルのあの強さ、もう陣営の大喜びの様子にこっちの胸まで熱くなりました。
1600m 初めてだったんですよね。
そうですね、
あそこまで強いと。
そして今週末は大挙21頭の日本馬がサウジアラビアで行われる6つのレースに出走予定しています。
はい、メインレースのダート 1800m の G1 サウジカップは総賞金2000万ドル、日本円でおよそ30億円の世界最高賞金競争です。残念ながら、はい、名将ハリオは出走取り消しとなったんですが、はい、日本トップのダートホース4頭が出走予定していて、初めて JRA で馬券発売も行われます。
はい、
発売について詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。また日本馬応援団としては21頭いますからね。
そうなんですよ。
でも、まあ、サウジカップしか買えませんけども、はいはい、4頭ね、やっぱ日本馬応援したいと思いますが、レモンポップとそして牛場テソーロが初めて対戦するのがサウジということですし、はい、それから昨年のブリーダーズカップクラシックで1着だったホワイトアバリオと、そして2着だったデルマ外掛けの対決とかね、再戦とかね、楽しみはありますね。
いや、なかなかどこから馬券を狙いましょうかね。
はい、まあ、一応日本馬4頭の生まれんボックスというか、は
い、いいですね、
はい、はい、犬田さんはどうしますか？
私はじゃあもうレモンポップ対牛場テソーロ、はい、去年の GRA 賞で意見分かれたじゃないですか、はい、そこでもうはっきりとここでね、もう白黒つけようということで、じゃあレモンポップを
の単勝
単勝にしましょうか、
はい
ね、白黒つけたいということで、はい、はい、レモンは黄色なんですけどね、
はい、ごめんね、白黒つけたいっていうことでレモンは黄色なのね。
いいんですよ、そこはもう拾わなくていいですから。
すいません、
いいです、拾わなくていいですよ、
は
い、
面白かったです。
拾わなくて、いや辛いな今の流れは、はい、そのサウジカップをはじめとするレースの模様をラジオ日経第一で土曜の深夜1時から放送するサウジカップで実況中継でお送りします。
はい、馬券を買ってレースはラジオ日経でぜひお楽しみください。この後は来月5日に引退される調教師の方々が育てられた名馬たちを特集でご紹介していきます。
ハッピーバースデーよしこさん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。すごい、いちごしのケーキ
ということで
ホールで
よしこさん18歳のお誕生日おめでとうございます。
どうもありがとうございます。いやもう今年もありがとうございます、お心遣いいただきまして。
いやいやいや、
26日ですよね。
そうなんです、はい、ちょっと、
ね、ちょっと早いですが、
いやいやいや、もうすごく嬉しいです。ありがとうございます。健康第一、そしてこのね番組がもう1年でもなんかできるように元気でいきたいと思います。どうも皆さんありがとうございます。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。引退調教師の方々が育てられた思い出の名馬ということで、今週は3月5日付で引退される7名の調教師の方々が育てられた思い出の名馬をご紹介していきます。
はい、引退されるのは飯田雄三調教師、 加陽忠調教師、小山悟調教師、高橋豊調教師、中野英二調教師、松永正弘調教師、安田孝之調教師の7名です。
はい、ジョッキーだった方もね多いんですよ ね、 で、 すね、
はい、
でも毎年思いますけれども、まだまだご活躍できるのに
って、ね、そうなんです
よね、もうちょっと長くと思ったりしてしまいますね。はい、はい、
さあでは立東所属の4人の調教師の皆さんに関する思い出レース馬田野についてよしこさんに伺っていきましょう。
はい、
最初は飯田雄三調教師、先週まで JRA 通算320勝重賞3勝を挙げております。
はい、物静かで品のあるイメージがありますよね。ビーアストニッシドスプリングステークス勝ちました、それからマイネルクロップマーチステークス制覇といったね馬をお育てになりました。はい、
中山に縁があるんですね。
そうですね。
はい、続いて加陽忠調教師、先週まで JRA 通算638勝重賞が14勝騎手としても559勝を挙げています。
はい、
こちらはどんな印象でしょうか。
はい、あのドリームバレンチの JBC スプリント、はい、それから三つ葉川崎記念リミットレスビット東京杯というね、はい、ダートのこういう大きなレースをね、
はい、
あの数多く制してらっしゃるんですけれども、私はねあのホーカーハリケーンという馬が思い出深くて、はい、と言いますのもそのこれは一口馬主でこのお友達と、
はい、
2人で一口持っていまして、はい、それでお会いするたんびにもうねホーカーハリケーンのね近況というものをね優しく親切に話してくださって、ね、あのいつも会話がとても楽しかったっていうのが一番の思い出です。
はい、はい、そして増永正弘調教師、 JRA 通算370勝重賞11勝騎手としても544勝を挙げてらっしゃいますが、こちらはどんな思い出がありますか。
あ、やはりジョッキー時代になりますが、コンビを組んでらっしゃったナイスネイチャー、
そうですね、
イコールっていうことですもんね。本当にあの思い出深いですね。そしてあの可愛らしいというと失礼かもしれませんが、笑顔がまず思い浮かびますね。
は
い、エーシンアポロンマイルチャンピオンシップ、それからウィンバリアシオン日経賞、ご本人はウィンバリアシオンすごくね印象に残ってるってお話になっていらっしゃいますが、はい、馬だけではなくて、森一馬騎手、小沢大斗騎手などね、はい、ジョッキーも育てになりました。
はい、あの2人ともジョッキー、はい、高青年といいますか、取材していて、はい、印象を受けるジョッキーなので、さらに羽ばたいてもらいたいなと思うんですよね。
そうですね、まあ、先生もそういう気持ちでしょうね。
はい、さあ立東所属の引退調教師、最後は安田孝之調教師、 JRA 通算は965勝重賞59勝騎手としても680勝を挙げています。
すごいですね、だいたい10回に1回はお勝ちになってるっていうような ね、感じだったんですけれども、もちろんロードカナロア、トランセンド、はい、ダノンスマッシュ、そしてカレンちゃんっていう風に、
はい、
あの大変ねたくさんの名馬を育てになっていて、香港スプリントのロードカナロアとダノンスマッシュの親子制覇って感動しましたよね。
そうですよね。
で私すごく思い出に残っているのはあの実は東海ミステリーなんですね。
はい、
で現役のジョッキー時代に小倉男と呼ばれて小倉開催を45週連続勝利っていう、ね、こともされて記録もあるんですけれども、その北九州記念だけは勝ち運がなくて、
はい、
あの調べたら3着以下もないんで、調べたら3着以内もないんです。
そうだったんですね。
ですから引退の時にジョッキーとしてそれが達成できなかったので、調教師になったら達成したいですと、しますというふうに宣言されて、そしたら2011年の8月東海ミステリーでついに勝利されたんですね。で大接戦を制して北村雄一騎士もセンサー牧場の平野牧場さんも、はい、そしてもうね先生も大喜びということで、あの牧場にとっては初めての重賞制覇というになりました。はい、でセレクトセールでご自身が見つけて育てられたということなんですね。
なるほど。
そしてまた東海帝王と同じ内村正則オーナーの馬ということで、やはりその大きなレース勝つ馬をたくさん育てになりましたけれども、はい、こういうふうにあの宣言して勝ったっていうのは格別だったと思いますし、あの娘の東海エトワールですか、その他の2頭もあのご自身が育てになったりしてるんですね。ですからその牝馬で母と娘で管理されるっていうのは安田調教師にとりましてもやはり格別の勝利だったのではないでしょうか。
縁がねいろいろあるんですね。
ね、
はい、 さあではその吉子さんから挙げていただいた東海ミステリーが勝った2011年の北九州記念の実況をお送りします。
わずかに先頭はゼッケン3番テイエモータがリードは首ほどとなって単独2番手の位置メモリアルイヤーです。エイシンバーグを外から接近してくる。さらにはヘッドライナー、タモもナイスプレー。第4コーナーカーブから直線コースへ向かう。さらに外からはヘッドライナー、第4コーナーから直線に向いて、さあ前の攻防ですがエイシンバーグが抜け出しにかかる。エイシンバーグ、エイシンリジル、そして打ち食い下がってテイエモータが3頭4頭ずらっと広がっての追い比べ。サンダルフォンが追い込んでくる。東海ミステリー、東海ミステリー、さらにはヘッドライナーだ。さあ外からは東海ミステリーが伸びた。東海ミステリー差し切ってゴールイン。東海ミステリー北村雄一鮮やかに差し切りました
ね。え勝ててよかったです ね、はい、ね。そして今年も愛知杯優勝勝ってらっしゃいます、はい、さあこの後
しかも弟子の川田騎手がね、はい、勝ったということ、
ね、
小倉の安田と言われたあの先生の馬で勝ててよかったですと言っておりました、はい、では今度は美穂所属の3人の調教師さんに関する思い出レース馬について吉子さんにお話しいただきましょう。まずは小宮山悟調教師。先週まで JRA 通算218勝、地方でも74勝、重賞5勝を挙げております、
うん、はい。この番組にもね何回かご出演いただきまして、本当に多彩でいらっしゃる先生でいらっしゃいます ね、
はい、そうなんですね。
トーラスデミに七夕賞、それからイルバチを、はい、アイブスサマーダッシュ、はい、それから2008年のスプリングステークススマイルジャックっていうね、はい、ありますけれど、まあ、スマイルジャックはやはり思い出深いですよね、あの2008年のスプリングステークスを勝ったわけですが、はい、これは新潟総合テレビ NST の、はい、あの土曜日の夕方の番組、スマイルスタジアムっていう番組の企画で、あの馬の名前を付けさせてほしいっていうことで、はいはい、オーナーの許可を得てこの企画に参加してくださったんですよね、で私もスマイルスタジアムでちょっと出させていただくこともあるの で、 ですからもうそのことだけでも、ものすごい NST のスタッフはじめ新潟の競馬ファンがとっても感激されて、はい、そして公募があってスマイルジャックと名付けられまして、デビューしてまた番組も新潟も盛り上がり、 そしてスマイルジャックがスプリングステークス勝って、はい、いやいやクラシックへ行くぞということで、はい、もう本当にもう新潟皆さん大感動大喜びだったんです、その様子を見て本当にこちらまで感動いたしました、はい、
はい。私もあのスマイルスタジアム大好きで、
ええー、
新潟出張の時はいつも見ております
、はい、いいですよね、あったかくて ね、 ね、いい番組なんですよね、はいはい、
さあそのスマイルジャックが勝った2008年のスプリングステークス実況で振り返ります。
一気にかわして湘南ガルバ先頭、残り600を切って1馬身のリード、2番手に一旦控えたスマイルジャック、3番手アポロドルチェ、外からドリームシグナルが上がってきて2番手グループ一線に広がってきました。あとはシンワラブ、シンワラブあるいは真ん中からアルカザンが差を詰めて、外からオールマイスター一気に追い上げる。さらに大外からレインボーペガサス接近、4コーナーカーブから直線コースに入りました。スマイルジャック先頭か、スマイルジャック内粘っている湘南ガルバですが、外からドリームシグナル、アポロドルチェ、内からシンワラブ、そしてフローテフローテーションが中をついて追い込んできた。フローテーションが追い込んでくるが、さあ先頭はスマイルジャック、スマイルジャック、フローテーション2番手から先頭を追っている。わずかにスマイルジャックを抑えてゴール。また一頭重賞ウィナーの誕生。今年のクラシック戦線またまた混沌とするのか。3番スマイルジャック。
そして皐月賞9着、日本ダービー2着、
これは新潟相当盛り上がったんじゃないですか。
もう盛り上がって、もう十分ですみたいなねそうなんていうか、もう十分って言った失礼ですけど、本当に盛り上がって ね、
そうですね。
ですからなんていうの、そういうファンの夢に寄り添って協力されるっていうところも、小宮山調教師の素晴らしいところです ね、 ですね。
はい、さあ美穂から続いては高橋豊調教師。先週まで JRA 通算478勝、重賞6勝を挙げております、
はい、もう高橋豊調教師と言いますと、あのいつも楽しそう、
楽しそう、
もうなんか競馬場でね、あのこう見受けするといつもなんか楽しそうしてる、
はい、あの、なるほど、
楽しそうな印象があります、
はい
はい、そしてあの送り出した重賞ホース、スキップジャック慶応杯2歳ステークス、それからセイクリッドバレー新潟大賞典、時をエクセレント青葉賞、青葉賞すごいよく覚えてますね、というあの馬たちがいますね、
はい、はい、さあ最後は中野英二調教師です。 JRA 通算では290勝、重賞は8勝、騎手としても370勝を挙げています。
はい、まあ、あの競馬始めたところ、周りの皆さんから最も綺麗な騎乗スタイルのジョッキー というふうに教わりました、ね、で中野英二調教師ですけれども再来週スタジオにお越しいただいてじっくりお話をお伺いする予定ですので、はい、どうぞお楽しみなさってください。
なんといっても先週の京都ジンバステークス、はい、16番人気コムストックロード、はい、中野英二厩舎ということで、本当に引退が近くなって、ますます活躍されているという
去年のね、そうなんですよ夏以降ぐらいからでしょうか ね、
そうですよね、
はい、もちろんあのアイネス夫人との第二ジョッキー時代、はい、そして調教師としてはトロットスター高野松宮記念ホースを育てていらっしゃいます。
はい、さあではリスナーの皆さんからいただいた引退調教師の方々へのメッセージをご紹介します。
はい、お願いします。
まずは三田優さん、調教師7名の方々どなたも素晴らしい方々だと思いますが、私としては東海帝王の主戦騎士だった安田隆之調教師の引退を寂しく感じます。安田調教師の活躍場といえば同じ世代の強力な短距離馬2頭カレンちゃんとロードカナロアがまず頭に浮かびます。この2頭がマンスフィニッシュとなった2012年のスプリンターズステークスを思い起こします。ポニーファームさん、定年を迎える安田隆之調教師の騎手時代の東海帝王の大ファンでした。当時電話投票の権利が当たらなくて東京の友人に皐月賞の馬券枠連18枠は単枠指定を1点だけ1万円頼んだことが良き思い出です。そして東海帝王は6連勝で2冠制覇、安田隆之調教師の強烈な印象が残っています。また調教師としては何といっても世界のロードカナロは短距離といえば安田隆之調教師、まだ早すぎる引退が名残惜しいです。馬なりくん .com さん、思い出に残るのは小山調教師の管理馬ベンチャーナインです、はい、2008年の京成杯のパドックで初めて見ましたが馬体保養とも本当に素晴らしくクラシックで活躍してくれそうな大儲けさせてくれそうな雰囲気プンプンでした。スマイルジャックと同期ということになりますね、
はい、
このレースは大外から一気に勝ち馬に迫り本当に惜しい2着、そして見立て通りクラシック3冠すべてに出走し盛り上げてくれました、うん、足立の明弘さん、小檜山悟厩舎で印象に残っている活躍馬はイルバチオです。アイビーサマーダッシュでは人気薄ながら上がり31秒6のお値足で圧勝、地方交流に積極的な調教師さんで安城に船橋の酒井誠二騎士を迎えて初重賞制覇を果たしたのも強く印象に残っています、
はい、いろいろな面がね皆さんファンの方の中にも残ってらっしゃいますね、
は
い、
そうですね、はいはい、そしてナイスネイチャーもあるんですね、平成丸のヤブ君さん、松永正弘調教師といえば何と言ってもナイスネイチャーですよね。生涯41戦中40戦の騎乗を松永調教師が手綱を取られました。重賞タイトル4つ獲得というのも輝かしい成績ではありますが、中でも有馬記念での3年連続の3着は上位に来たメンバーを見てもすごい記録だと思います。大優作、メジロマックイーン、メジロパーマー、レガシーワールド、東海帝王、美輪早秀と強豪相手に3年連続の3着はやはり記憶に残ります、
はい、
松永先生は所属ジョッキーも育成されました。森一馬騎士は生涯のトップジョッキーとして大活躍、小沢大斗騎士も新人賞を取るなどの活躍をしております、うん、これからはフリーとしての活躍をずっと見守り続けていてほしいと思います。最終週を残してはおりますが、松永先生本当にお疲れ様でしたといただいています、
はい、
最後にゾータンさん、よしこさん、実況アナウンサーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。引退調教師の思い出ですが、中野英二調教師の騎手時代の思い出について書かせてください。この人といえば騎手時代のアイネス夫人の日本ダービーの中野コールを思い出さない方はいないと思います。当時馬券を買える年齢ではありませんでしたが、レースに勝ったジョッキーが賞賛を浴びるという初のケースをテレビで目撃し、騎手としてダービーを取ることの難しさも若いながらに思い知った瞬間でした、はい、といただいています、
ね、その時の話もね、あの再来週お聞きしたいと思いますね。ぜひぜひ、はい、本当に皆さんそれぞれに思い出に残った素晴らしい文章をメールしてくださいまして、どうもありがとうございました。すべて、ね、ご紹介できなくて申し訳ありません。でもきっと読ませていただきましたので本当にどうもありがとうございました、
はい。なお今回引退される7名の調教師は3月3日のレースが最後となり5日付での引退となります、
はい、あともう少しね、はい、もう本当にちょっと心に焼き付けたいですね、はい、以上この春に引退される調教師の方々が育てられた思い出の名馬をお送りいたしました。 鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は日曜日に中山で中山記念、阪神で阪急杯が行われます。まずは中山で行われる G2 中山記念の展望です、はい、この中山記念の勝ち馬には大阪杯の優先出走権が与えられます。
はい、
23日金曜日正午の中山の天候は小雨、芝ダートともにやや重。25日当日の中山は曇りのち一時雨という予報です。さあ中山記念見解はどうなりましたか。
はい、レッドモンデーブーが本命ですね。
はい、
母ラストグルーヴ、母エアグルーヴということで、2つ目の重賞制覇を応援したいと思います、
はい、
相手はソウルオリエンス、マテンロースカイ、エルトンバローズで、このレッドモンデーブーを入れて1389の4頭マレンボックスと13番で中野エッジ9社のマイネルクリソーラ、頑張り馬券です。
中山金牌3着なんでね。
はい、
はい、
はい、米田さんは。
私は中山内回りが得意なラーグルフ10番本命にしたいと思います。
はい、
さあ続いて阪神で行われる G3 阪急杯の展望です。
はい、
このレースの勝ち馬には高松宮記念の優先出走権が与えられます。さあ阪急杯はいかがでしょうか。
はい、こっちはですね、やはり4頭のボックスです。1番のウィンマーベル、9番の里のレーブ、どうでしょうね、楽しみですよ。そしてダノンティンパニー15番16番、朝からキング、この4頭1番9番15番16番の4頭マレンボックスにサンライズドラウド、
はい、
はい、安田厩舎、
あ、そうですね、
頑張れです。
はい、はい、私はダノンティンパニーということで、
はい、
阪神の 1400m 得意なので重賞も突破してくれると思っています。
はい、
さあではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
はい、お願いします。
クラブ競馬さん、鈴木さん、元沖さん、こんばんは。
あ、
なんでわかるんでしょうね。
買ったんでしょうね。
予告はなかったんですけどね。
はい、
はい、極楽の助さんうどん美味しいでしょ。中山記念は昨年2着のラーグルフです。
あ、一緒じゃないですか。
そうですね、はい、そして人生と競馬はハランダさん、中山記念はエルトンバローズ、初 G1 のマイルチャンピオンシップ4着は立派、器用なタイプで中山の舞台も合いそう、阪急杯は連勝中の朝からキングに注目しています。開幕週の馬場を味方に逃げ切ってほしいです。草加のヒロポンさん、中山記念はイルーシブパンサー、昨年のこのレースは窮屈な競馬で8着も突き抜けそうな抜群の手応え、中間の調教も格子上がりで右回り距離延長も克服してくれるはず、一昨年の安田記念一番人気の実力馬が岩田未来騎手を背に真の力を発揮します。まこちゃんさん、こんばんは。さて春の中山阪神開催が始まると寒の戻りはあるけれど、春競馬の期待に胸が膨らみます。そしてよしこさん、
はい、
ちょっと早いけどお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。覚えててくださって恐縮です。嬉しいです。
18歳ということで、
はい、ありがとうございます。
これからも伊崎先生だけでなくみんなから相変わらずお綺麗でと言われるようにではまた、
はい、ありがとうございます。
はい、たくさんいただいているんですが、
はい、また時間のところで全部ご紹介できなくて、
ね、
大変申し訳ございませんが、はい、皆様どうもありがとうございました。
います、
はい、
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録を行っています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。来週はチューリップ賞、弥生賞、ディープインパクト記念の展望を中心にお届けいたします。そして特集で新人ジョッキーインタビュー、目指せ新人王をお送りいたします。お聞きの皆さんの予想、そして新人騎手への応援メッセージをどしどしお寄せください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末の JRA は中山、阪神、小倉、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の最終レース終了後16時30分頃から小倉競馬場で秋山真一郎騎手の引退式が行われます。
はい、
引退式の模様は YouTube の JRA 公式チャンネルでライブ配信されます。はい、僕は泣きますっておっしゃってますけどね
ご注目いただければと思います。はい、今週は3つの競馬場ともに事前にインターネットで指定席券または入場券を購入された方が入場できます。また当日現金発売入場券も発売となります。 なお阪神競馬場は土日ともにフリーパスの日で入場料が無料となります。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。そしてサウジアラビアでは21頭の日本馬がサウジカップをはじめとする6つのレースに出走いたします。
はい、何度も言いますがレースの模様はラジオ日経第一のサウジカップで実況中継で土曜の深夜1時からお楽しみください。
楽しみください。さあ何勝するでしょうか。
そうですね、
楽しみですね、はい、では見どころたっぷり週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元貴でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。